小勝ひろと申します。
この長い恋のトンネルに光が見たいんです。君と
皆さんこんばんは。この前の第1回目4月13日の放送は聞いていただけましたでしょうか。ちょっと私は恥ずかしくってまだ最初の30秒ぐらいしか聞けてないんですけど、この後またポッドキャストで聞こうかなって思ってます。早速噛んでしまったなんか今番組進行表が目の前にあるんですけど、この前放送日が平成だったんですけど、今見たら令和になっててちょっとびっくりしてます。令和慣れないですね。令和元年ってもう平成生まれも古いって言われるんかな、辛いでも平成、好きやからちょっと押していきます。で、なんかこの前初めてラジオやったんですけど、なんやろ、私も無駄なジェスチャーが多いラジオやのに自分でめっちゃ思うんですけど、手めっちゃつくなって思ってて、私電話とかの時もすっごいジェスチャーついちゃうんですよ。ありがとうございますとかやったらお辞儀しちゃったりとか、バイバイとか言って手振ったりするんですよ。ラジオでもちょっとそんな感じで、なんか多分想像できると思うんですけど、ジェスチャーついてるの。はい、第2回目はちょっと上手にできたらいいかなって、ちょっと時間配分も頑張りますね。この前なんか40分ぐらい喋っちゃったから今回はちょっと右手にタイマーがあるので、これを見ながら合わせて頑張っていきますよろしくお願いします。何喋るか今忘れた。今なんか言おうと思ったんですけどちょっと忘れちゃったではそろそろちょっと番組の方をスタートしたいと思います。スタート自分でこうやって言わない、なんかもう分からへんめっちゃ笑われてる
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
今日話したいのは、4月6日土曜日にあったあの北上久子ちゃんの誕生祭のお話をしたいなと思ってます。もしかしたら聞いてくれてる人で来てくれた方もいるかもしれないんですけど、久子ちゃんのお誕生日が4月2日なんですね。で、それに合わせて今回は非公式ではあるんですけど、久子ちゃんの誕生日をお祝いしようということで谷上でイベントが行われました。なんか結構前からいろいろ準備、半熟ブラッドさんとかしてくださってて、当日迎えたんですけど、なんだろう、私とりあえず久子ちゃん役として、今回平間ちゃんが来れなかったので一人で久子ちゃんだったんですけど、久しぶりに巫女服を着たら、こんな重かったっけってなってなんか思ったより重たってなって、ちょっと着替えるのも大変やったんですけど、まあでも結んでるうちに、こんな感じで着替えてたなーっていうのがあって、いつもより時間はかかったんですけど、うまく着替えれました。あとは久々にウィッグをつけたから、もう長い髪が慣れなさすぎて、前まであんなに長かったのに短く切ってからもうショートに慣れちゃったんで、もう髪の毛が肩より下にあることが違和感すぎて、すっごい邪魔やったっていうで、何やったかな、とりあえずお昼過ぎからイベントが始まったんですね。で、まあそれまでいろいろ準備してて、で始まる直前ぐらいに、私どこでスタンバイしとこうっていうことになって、キュウコちゃんさすがに出てたらあれよねって言って、イベントでそのみんなで読んで出てくる方がいいよねってなったんですけど、隠れる場所がなくって、扉から出るってなってももう外にはお客さんスタンバイしてるし、いやトイレでスタンバイするのもなみたいになって、でなんかちょうどそのイベント会場の中にスクリーンみたいなのがあって、その裏に隠れるっていう多分開演まで、会場から開演まで30分ぐらいあったんですけど、ずっとその裏で静かにこっそりいたんですけど、多分気づいてる人いるんちゃうかなって思って、なんか窓ガラスにやっぱ若干映るんですよね、シルエットみたいな。 キュウコちゃんのシルエットってめっちゃわかりやすいじゃないですか。車掌ついてるし、絶対多分前列の人とかバレてたと思うな。うん、めっちゃ静かにしてたつもりやったんですけど、気づいてる人いたかな、どうなんやろ。実はちょっと裏でお菓子を食べてましたお腹減ってたんでお菓子をこっそり食べてました。でずっと30分ぐらい静かにしてて、で結構ちょこちょこ出演者のメンバーが覗きに来てくれるんですよ。もう笑いそうになって、北新急行くんとこがチラッと見てきてやばいめっちゃ笑いそうと思いながら静かにしてて、でいよいよイベントが始まって、夏美さんとレネブさんが司会でオープニングが始まって、でどんどんメンバーが呼び込まれてったんですね。でステージ前に立つって感じ で最後にまあいよいよ主役のキュウコちゃんを呼ぶってなって、でめっちゃドキドキしてたんですよ。すごいなんか登場の仕方っていうのはあんま決まってなくって、直前にその裏に隠れといてって決まったんで、私これどう出るのがいいんやろって思っててそわそわしてて、でなんかデネブさんとか私が裏に隠れてることはまず知ってるんかなとかって思って、デネブさんが近くに来た時めっちゃヒヤヒヤして、ここさんこんなとこにおるとか言われたらどうしようって思ってたんですけど、デネブさんにもちゃんと情報が行ってたみたいであんまり良かったですでなんかスクリーンがなんやろ、上から下にザッて降りるなんてまたジェスチャーついちゃった上から下にザッて降りるタイプのスクリーンやったんですけど、それをあの井上早秀くんとデネブさんがキュウコちゃんってみんなが呼んでくれて、私がはーいって返事した後にグワッて下ろしてくれて登場みたいな、うまいこと言ったんでほんまに良かったです。これ私横から出た方がいいんかなとか思ったんですけど、いや確かこのスクリーン降りるなと思って、でなんかデネブさんスタンバイしてくれてるから下ろしてくれるやろと思って身を任せて下ろしての登場でした。で登場してみんなすごいあったかい歓声で、意外となんかお部屋に満タンというか満員ぐらいのお客さんがいてすごいびっくりしました。キュウコちゃんやみたいな感じでわーってなって挨拶したって感じですねでそっからシナモンさんのネタがあって、シナモンさんなんかあれネタやったんかな、パーカーの紐あるじゃないですか、フードから出てる紐、あれがなんか片方が完全にフードの中に入ってしまうっていうネタなのか本当にそうなってしまったのかちょっとよくわかんないんですけどそれのせいでネタが最後までできないっていう、どっちやったんかな、ちょっと本人に聞いてないかわかんないんですけど、なんかもうリアルすぎてほんまに入っちゃったんかなって思ってたんですけど、私はそのネタがあって会場もあったかい雰囲気にあったまって、でその後予約メンバーが全員入ってきて、一つ目のプログラムというか全員でするプログラムが、あの北上久子ちゃんの非公式プロフィールを作ろうっていう、ね、今までになかった企画を半熟ブラッドさんが考えてくださって、それぞれチームに分かれてなんか質問事項、例えばキュウコちゃんって何歳だったりとか、なんか趣味はみたいなのを非公式でどんどん作っていこう、でそれがいいのが出たらちょっと会社の方に出して公式にしてみようみたいなのがあったんですよ、企画で。すごい面白い企画やなと思って、で前にキュウコちゃんのパネルがあるんですね、どんどん決まったことを書いていこうみたいな、あのパネルのね上に書いてあった北上キュウコちゃん非公式プロフィールやったかな、その文字は実は私が書いたんですよ、本番前に一生懸命あの巫女服で腕まくりながら書いてました服邪魔やわとか言いながら書いてました。でそのチームなんですけど、北新急行くんと半熟ブラッドさんのうささんがペアで、うさしんチームやったかな、なんか即決で決まったうさしんチームっていうチームがあって、その次が私と半熟ブラッドさんの葵さん2人でチーム女子すごいネーミングセンスが疑われる、まあ唯一女子のチームやったんで女子 で、その次が井上早秀くんと井上光大さん。どっちも井上。名前何やったかな、チーム名忘れた。チーム井上やったかな。わかんないけど。井上、ダブル井上コンビが一チーム。で、最後シナモンさんとジェネブさん。これもちょっとグループ名忘れました。けどまあ、キャラの声二人のチーム。この四チームで、それぞれ非公式プロフィールを作っていくことになりました。もちろん司会は夏美さんが考えてくれた質問を私たちがその場で初めて見て答えるっていうのがありました。なんかいろいろ面白かったですね、質問。まあなんか年齢とかは大体みんなが想像してた多分年齢とあんまり変わりないと思うんですよね。なんか17歳ぐらい、高校生みたいな。多分イメージってそんぐらいやと思うんですよ。なんかジェネブさんのチームやったかな、30歳みたいな30代みたいな意見やったんですけども、それはないやろって思いながら、さすがに30代のキューコちゃんはちょっと嫌かなね、あって、でなんか面白かったのは身長って何センチみたいなのがあって、私の中でキューコちゃんなんかあんま小さいイメージってなくって、まあ平均か女子の平均かちょっと上ぐらいのイメージやったんですけど、あのウサシンチームの、まあウサシンチームというかもう主にウサさんが考えた159センチ、キューコちゃんの9個を逆にして59、159センチみたいなの案がすごいやっぱいいなと思って、最終的にそれ選ばれたんですけど、めちゃくちゃなんかいいなと思って、私とかなんて言ったかな、163センチって言って、私の身長プラス10センチみたいなめっちゃアホな回答しちゃったんですけど、でも私イメージ的に163ぐらいある、165とかあってもいいぐらい、結構なんかキューコちゃんってスラッてしたイメージなんです、私の中では。すごい、そう、でもなんかやっぱ理由付けが159センチの理由付けが素敵すぎて、まあ、それに選ばれてよかったなって思います。で、なんやろ、その非公式のプロフィール作っていく中で、高校生っていう設定になったんですけど、で、部活何みたいな話になって、まあ、結構いろいろ出たんですけど、もうやっぱ衝撃やったのは、あの、シナモンさんとのデネブさんのチームのデネブっていう部活。もうあれめっちゃ会場もすっごい笑ってたんですけど、私もあれすっごいツボですね。デネブてと思って。デネブみたいな、何する部活なんやろってめっちゃ気になる。食べるんかな、怒られそうやからちょっとやめときますね。結果、これもウサさんかな、ウサさんというかウサシンチームの弓道部っていう、ね、めっちゃ、これもめっちゃいいなと思って、弓道部。だって弓道部のキューコちゃん見てみたいですもん、私も。絶対可愛いと思う。弓道できひんけど私。一回ちょっと見てみたいなっていうイラストとかね、誰かちょっと描いてくれたら、ツイッターとかに上げてもらって、ちょっと私いいねしますね。見てみたい。で、まあいろいろ出たんですよ。好きな音楽はとか。好きな音楽、ちなみに半熟ブラッドと、なんと、あの、この前の、イベントで結成された北進キューズのアイドルの、北進急行のアイドルの北進キューズの曲も好きっていう設定になって、なんか嬉しいですね。それめっちゃなんか身内な感じになっちゃってるけどすごい嬉しい。あと何やったっけ、お笑い芸人、キューコちゃんの好きなお笑い芸人を決めようってなって、まあ北進ファミリーにお笑い芸人の方コンチェルトさんと、ちょっとイベントには間に合わなかったのでこの時はいなかったんですけど、コンチェルトさんとシナモンさん、お二チームいるんですけど、まあどっちかってなるとね、やっぱちょっとね、揉めるじゃないけどなんやねんみたいになるじゃないですか。で、なんかもう間を取って橋本夏実っていう、夏実さんを芸人っていう設定で、好きなお笑い芸人は、キューコちゃんの好きなお笑い芸人は橋本夏実っていうことになりました。めっちゃ面白くないですか？これ公式になったらめっちゃおもろいけど、絶対みんな誰ってなりますよね。なんかその半熟ブラッドさんを知ってる人とかやったらわかるけど、 実際に橋本なつみっていう芸人さんがいるわけじゃないから、めっちゃ面白いなと思って、間を取ってなつみさんっていうのがほんまに面白い。でも芸人も向いてると思うっていうぐらいほんまに面白いです、なつみさん。俺っちね、俺っちのなつみさん。あとはなんか趣味というか、お休みの人ね、お休みの日何してるかなっていうの、これ私の意見採用されたんですよ。食べ歩きっていう、ただの私の趣味ですね、これは。言うてもうたら、美味しい食べ物を食べながら歩いてるよ、幸せな気分になるよってプロフィールには書いたんかな、確か。好きな男性のタイプもそのお休みの日食べ歩きしてるっていうことでつなげて、私と一緒にいっぱい食べてくれる人っていう、なんかいいですよね、このつながり、すごいいいなと思って。これ誰なんやったかな、あれかな、ダブル井上チームやったかな、確か。すごいいい案やなって思ってました。で最後に、キュウコちゃんって彼氏いるのみたいな、ファンの人とかあんま聞きたくないような話かもしれないんですけど、実際のとこ彼氏はいるのかっていう、まあ気になりますよね。で、まあ結果は片思い中ですということに決まりました。これも女子チームの意見ですね、葵さんと私の意見で。なんか好きな曲のところに半熟ブラッドさんってやっぱ書いてたのね。で恋のトンネルって結構片思いというか、すごい可愛い片思いの曲なので、恋のトンネルみたいな片思い中っていうことに決まりました。なんかうまくまとまった気しますよね。これで彼氏いるみたいな言われたら、ファンの人がちょっと、え、休校、俺の休校みたいなのになっちゃうかもしれないから、いいかもしれない。片思い中、ちょっと秘密な感じがね、ちょうどいいかなってすごい思います。で、こんな風に非公式プロフィールがどんどん出来上がって、パネルもどんどん埋まっていって、すごい大きいパネルなんですけど、これを会社に出してどれかが公式になればいいなって思ってます。身長とかね、公式になるんちゃうかなって思いますけどね。私6センチ足りないですけどね、この身長。ちょっと153しかないので、59まで伸ばそうかな、頑張って。で、この非公式プロフィールができた後に、この後に半熟さんのライブがあって、やっぱいいですよね、半熟さんのライブ。何回聞いてもやっぱいいなと思って、なんかちょうど電車が通るっていうミラクルもありながら、後ろで電車が通ってる中で半熟さんが恋のトンネルだったりとか歌ってて、みんなめっちゃ写真撮ってましたね。立ち上がってすごい写真撮ってた。そう、やっぱいいなって思って。で、その後やったかな、コンチェルトさんが到着したの。半熟ブラッドさんのライブ終わりぐらいに、半熟ブラッドさんじゃない、コンチェルトさんが到着して、そう、別のねイベントに行かれてたから、ちょっと最初は参加できなかったんですけど、途中から予約間に合って、でネタをするっていう、いきなり来たにもかかわらずもう爆笑でしたね。むちゃくちゃ面白かった。なんか勢いがすごかった。やっぱなんやろ、声でかって思いましたね。めっちゃ声でかって思って、もうネタ怒られるかな、足立さん声でかって思いながら、すごい足立さんがめっちゃいじられてるのがすごい面白かった。なんかおしゃれなカフェに行くみたいなネタやったんですけど、何やったかな、もう忘れちゃった。あんだけ笑ったけど忘れた。覚えてるのはなんかハウスダストみたいなワードがあったのだけ覚えてます。めっちゃ面白かったな。定期的に見たいですね、あれは元気出る。でネタが終わって、ほんまに会場がめちゃくちゃ温まった後に、最後サプライズってことで、なんと北上久子ちゃんのやっぱ誕生日なのでケーキが出てきたんですね。でそこでもうダブルサプライズというか、今までいなかったんですけど、北上往来くん、久子ちゃんのお兄ちゃんなんですけど、デビューということで井上早秀くんが扮した往来くんが久子ちゃんのためにケーキを持ってきてくださったんですけど、なんやろ、天然なんかな、箱のまま持ってくるっていう。え、ケーキ見えへんやんっていう。普通出してね、やっぱろうそくつけて炎ついた状態で、あ、おめでとうみたいな、ハッピーバースデーってなるんかなって思った。箱のまま来て え、見えへんみたいな。しかもろうそくも横に袋でついたままやって、めっちゃ面白かった。あれはやっぱ天然なんかな、何なんですかね。まあでも一回やり直そうということで、ちょっと取り直して、次はちゃんと箱から出した状態でろうそく刺して出てきて、でお祝いしてろうそくを消すっていう。このケーキがまた可愛いんですよ。キューコちゃんのイラストがチョコレートに描かれてて、ハッピーバースデーみたいな、むっちゃ可愛かったですねこれ。でなんかすごいしっかりしたケーキで、全然形崩れたり溶けたりしなかったんで、最後までめっちゃ写真撮れたなと思って、すごいいいケーキのチョイス。まあでもずっと美味しそうやなって、もいつ食べれるんかなって思って見てました。写真撮ってるけどいつ食べれるんやろうって思いながら。ねえ、そんな感じですごいいい感じにお誕生日お祝いしてイベントが終わるっていうは、語彙力ないな、なんか今のいい感じにイベントが終わるって語彙力なさすぎたけど、いやほんまいい感じやったんですよ。なんかちょっと、うん、夕日がすごい後ろから差してたんで、夕日に包まれながらイベントを終えるっていう、すごい素敵なイベントでしたね。なんか非公式にもかかわらず、あんなにたくさんの人集まってくれたのもすごい嬉しかったです。みんなやっぱキューコちゃんとか北進キューコが好きなんやなと思って、すごいあったかい雰囲気でしたね最後まで。うん、本当にお祝いしてくれてありがとうございます。私は誕生日じゃないのに、なんか2回今年2回誕生日あるみたいな気持ちでした。ちょっと早めにお祝いされた気分でしたね。でその後物販だったりとかチェキもね今回して、そうキューコちゃん姿でチェキって初めてなんですよね。ちゃんとデネブさんに許可をいただいて、キューコちゃん姿でチェキ釣れた方何人かいるかな。うんうん、なんか謎の寿司三昧のポーズとかしましたね。キューコちゃんで寿司三昧いいんかな、あれなんかアウトな気がするけど。あ、そんな感じですごい楽しいイベントでした。うん、その後ちゃんとケーキも食べましたよ。ケーキカットね、ケーキね12等分にしたんかな確か。もうめっちゃ細いケーキになりました。12等分結構難しかったです。なんか、なんやろ、中にすごいいろんなフルーツだったかな、なんか入ってたんで、すごい切るのが難しくって、最初夏美さんがもうザクザク切っていくっていう、もう形残ってないやんっていうぐらいケーキだったんですけど、美味しくいただきました。皆さんお祝いしてくれてありがとうございます。本当にすごい楽しいイベントでしたね。でそのイベントの中で2つぐらい次のイベントの告知させてもらったんですけど、ツイッターとか見てくださったり、そのイベント参加してくださった方は知ってると思うんですけど、まず5月19日に北進ファミリーでバーベキューがあります。ちょっとね、場所は私あんま行ったことないとこなんで、乗せ電乗るんかな、1回ぐらいしか私乗ったことないんですけど、ちょっとその電車乗るのもすごい楽しみなんですけど、バーベキューがあります。もちろん私も参加決定しております。なんせお肉が食べれるんでね、お肉、うん、みんなで食べましょう。お肉、妙元口っていう場所です。ちょっと初めて聞いたからちょっと慣れないですね。妙元口で行われます。まだ多分参加できるはずなので、半熟ブラッドさんのブログだったり、私も引用リツイートだったりとか URL 貼ってるので、ぜひそこから詳細飛んでもらって、ちょっとまあギリギリにはなるんですけど、放送日と多分1週間後とかなんで、もしまだ予定空いてるよって人いれば、ぜひぜひさっさと URL から応募してください。一緒に美味しいお肉食べましょう。絶対ね、あったかいしいいですよね。バーベキューってめっちゃ良くないですか。めっちゃ好きなんですけど、私去年とか多分 4,5 回しましたねバーベキュー。なんか4月5月7月9月みたいな。ほぼ毎月のようにしてました。うん、みんなでお肉食べましょう。でもう一つそのイベント内で告知したんですけど、詳細がねちょっとまだ 出てなかったので日程だけしかその日は言えてなかったんですけど、6月8日土曜日ですね。これも実はね、私、ずっとツイッターで言ってたんですけど、スタイルブックを出したい。スタイルブック、なんか写真集よりもうちょっと何ですかね、なんて言うんやろ、すごい写真集って結構きっちりした写真のイメージなんですけど、ちょっとオフショットを交えたような文章だったりとかね、私のなんか普段やってることだったりとか、オフ感が出てるような本をスタイルブックって言うんですけど、それを出したいっていうのをずっとツイッターで言ってて、もううるさかったと思うんですよ、出したい出したいってそしたらすごい夏美さんとか葵さんが一緒にやろうって言ってくださって、なんとスタイルブックを作成するっていうところまで至ったんですね。で、どうせ作成するならその販売会というかイベントも一緒にしようっていうことになって、私の誕生日は5月29日で5月末なんですね。で、そのあたりの時期に合わせて誕生日と一緒にやろうってなって、まあ遅い祝いの方がいいよねっていう後祝いになって6月8日になりました。なんかね、いろいろ何しようかなって思ってるんですけど、まあサイン会だったりとか、あとはトークももちろんしますし、なんかいろいろできたらいいなと思います。交流というかね、ファンの皆さんと交流ができたらいいなって思ってます。ぜひ皆さん来ていただければ、ちょうどこの放送の1ヶ月後ぐらいなんで、チケットもまだ全然あると思うので、ぜひぜひ来てください。もうね、今いろいろデザイン考えたりしてるんですけど、いい感じですねちょっと私のデザインはまあすごいなんかセンスあんまなかったりするんですけど、葵さんがね、すごい可愛い感じにページを仕上げてくださってて、今できたものをすごい見せてもらったりするんですけど、めちゃくちゃ可愛くって、そう、ちょっと私っぽく暖色でまとめたようなスタイルブックにしようと思うので、ぜひ皆さんお買い求めいただければ、もちろんサインもしますので、まあ1冊とは言わずにね、2冊3冊買っていただければ嬉しいな、なんて思ってます。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
はい、ちょっと待って、すごい時間ぴったりなんやけどこの前ね40分ぐらい喋っちゃったんで、今回気にしてたらすごいぴったりの時間ですね。そろそろね、お時間が来ました。いや、自分褒めたい、今日すごいいい感じです。今回の番組いかがでしたでしょうか。なんか前よりちょっとでもうまく喋れてたらいいなと思って、前ね、ちょっとドットミーのキッチンじゃないや。また間違った。ドットミーのカフェの方でやってたんで、ちょっとね、声のトーンが低めだったっていう。めっちゃ声低いやんって思って、それで恥ずかしくて私聞けなかったんですけど、最後まで。今回はまあちょっと静かな場所で、本来のトーンで話せたかなと思って。まあ聞きやすかったとかいうコメントをいただければ嬉しいですね。今回のこの感想とか質問もメールアドレスにまた送っていただければありがたいです。メールアドレスが kogachiro@ksr-radio.com ですね。kogachiro@ksr-radio.com このメールアドレスに、まあ悪口以外の感想でしたら、ちゃんとなんか番組内とかでも質問答えたりとかしようと思うので、いや、悪口はほんまやめてくださいねなので、ぜひ送っていただければありがたいです。その質問を返す番組の回とかも作りたいですね。なんかいろんな質問、まあなんかちょっと変わった質問とかの方が多分面白いと思うんで、なんか身長何センチですかとか、好きな食べ物何ですかっていうより、なんかもっとちょっと踏み込んだ質問とか送ってくれれば答える範囲で答えます。あとは何ですかね。まあなんか食べ物に関するものだったら多分答えやすいと思うので、ぜひぜひ皆さんバンバン送ってください。お待ちしてます。じゃあ次また1ヶ月後とかかな、放送が。 ぜひそれを楽しみに待っていてください。またお耳にかかりましょうありがとうございました。バイバーイ。